まあなんてことはないさね。もう帰ってきてからずいぶん日が経ちました。稲荷慎之助的妄想曲、前回は、インドネシアバリ島からですね、ちょこっとこう収録をしながらふざけた感じで流してみましたよ。皆様いかがお過ごしでしょうか。そうですね、帰国してもう、まあ、2週間まで経ってないですか。2週間ぐらい経ちましたかね。いやいやいやいやいや、まあご存知な方はご存知なんでしょうけどね。そうですね、私若い頃って言いますかね、海外にもいたことあって、日本以外での国で生活、まあ、してました、言っても、まあ、北京だけなんですけど、まあ、北京を拠点にしていろんなところで、商売をしてましたよっていうようなところで、海外での生活には自信があったんですよ、それなりに。まあ、帰国してね、随分時間は経ったとはいえ、海外でどうやって自分自身が振る舞わなければいけないのかとかっていうところに関しては、まあ、多分ですね、まあ、誰よりもっていう言い方しませんけれども、普通の、生活をしている皆様よりも、まあ、それなりに、立ち振る舞いの仕方っていうのは分かってたつもりではいるんですけれども、まあ、行く年派には勝てないというんですかね、体力の低下には全然こう追いついていけないと、いうところで帰国してですね、早々に体を壊しましたね。見事に壊しました。久しぶりですよね。やっぱりこうそれなりにほら基礎疾患持ってますし、コロナワクチンもね6回打ってますからまあ、それなりなところではあるんだろうなというふうに覚悟はしてたんですけども、まあ見事に体壊しましたね。久しぶりです。何体壊れちゃったの。体の壊れていることに気づかない体の壊し方っていうんですか。帰国したのが、16日の日でしたっけね。帰国しまして、16日の日ですね。16日の日の昼に、帰国をしまして、17日の日は1日会社がお休みいただいておきながらのの、18日の日から普通にこう営業再開と、いうような計画ではいたんですけれども、このね、18日、19日、20日の午前中ぐらいまで、自分が体を壊してることに気づいてないんですよ。ひどいもんで、疲れてるなーっていうのは確かにあったんですよ。疲れてるなーっていうのはあったんですけど、やっぱこれ旅疲れでしょうと。旅疲れっていうのもあるでしょうから、まあちょっとずつこう体を慣らすことによって、こう徐々に、体も慣れてきて通常の生活にできるんじゃないかなとは思ってたんですが、まあ、3秒間の空白を持ってね、次の曲を今待ったんですけれども、20日の昼過ぎぐらいですかね、土曜日、20日の昼過ぎぐらいに、ものすごいめまいをしてることに気づくんですよ。気づかないですよ、それまで。まだ気づいてないことあったんですけど、わ、ひどいめまいするなって、ふらふらするって、いう風になってて、体もなんとなくこうぼーっとしてるし、なんかこう体温が高いっていうか、なんか変だぞっていうふうに思ってたんですよね。まあ、でまあそれでも散々パラね、リゾート行って遊んで帰ってきてね、まだ3日しか勤務してないのに、またねすぐ調子悪いっつって会社休んじゃったり早退するのも、これちょっとサラリーマンとしてどうなんだいと思ったんで、ちょっとね無理したんですよ。無理したんですね。で21日の日曜日も出勤をして、22日の日はお休みっていう、だからあと2日間会社頑張って1日休んで体調整えようと思ったんですけど、もうね22日の3時4時ぐらいになるとね、立ってらんないんですよね実は。で立ってられなくて、これ明らかに熱上がってるぞと。でまあまあ第5類に移行したとはいえですよ、このコロナが COVID-19 が第5類に移行したとはいえ、まあ、病気が変わったわけじゃないですからね。これもしかしたらもしかするぞと、これもしかしたらもしかするかもしれないから、もしかした時のためにもしかしたことぐらいのことは考えといた方がいいかなぐらいな、ぐらいな感じでいて、なんかこう会社に置いてある体温計でピッてやったりとかして体温測ったりとかするんですけど、その表示の体温は36度ちょっとぐらいなんですよ。平熱なんですよ。なんで平熱かよ、つまんねえなーってね。だけどもうフラッフラするわけですよ。フラッフラフラッフラするわけですよ。で、方法の手で家に帰りまして、まあその日20日の日はなんとか勤務を終えて家に帰ってきたんですけど、もうね歩けないんですよ。家の最寄りのバス停でバスを降りまして、そこからテクテク歩いて、まあ、約10分も歩かないぐらいのところなんですけど、20分かかりましたね、歩けなくて。ああもうダメだっつって、で家に帰ってきて体温を測ったら、軽くですよ、軽く38度39度ぐらいまで行ってるんですよ、体温が。そりゃ立ってらんないですよね。もうそりゃめまいもしますよ。もうふわふわになっちゃって、ああ体壊れてるなんつってね。なんで家帰ってきてスーツ脱いで、とりあえず寝るっつって寝て、でまあちょっとしばらく寝りゃなんとかなるだろうし、まあ仮にコロナだとしても土曜日だし、日曜日、次の日日曜日だから動き取れないし、とりあえず解熱剤あるから解熱剤飲んどきなさいよなんて言われて、へえっつって、で解熱剤飲んで寝たんですけど、全然熱下がんないんですよね。もうあのいわゆる体温計、タニタのあの脇の下に入れて測る体温計で温度測ってるんですけど、全然熱下がんないんですよ。いやーきつい、しんどい、とりあえず次の日ダメだこれっつって、でお休みさせていただいて、はいね、ちょっともう今飲んでるタイレノール、あの解熱剤じゃもうどうしようもないからっていうことで、もうちょっとコンタクト買ってこいっつって、やっぱ風邪にはやっぱりコンタクトでしょ、あの世界が認めた総合感冒薬のコンタクト、あれを飲んだら37度ちょっとぐらいまで下がるんですよ、熱が。で熱下がると体も楽になるし、ああ体楽になったななんつって、だけど薬が切れてくると途端に熱が上がってくるんですよね。もうそんなこんなでね、ずっとずっとですね、ほんと帰ってきて、いつぐらいまで続きましたかね、熱。25日ぐらいまで高熱にうなされてましたね。3日間の勤務の間で体壊してることに気づいてないっていうのも、それもすごいんだと思うんですけどね。今回は久しぶりにやらかしましたね。いや、初めて上海に行った時もこうだったかなって思ったりしましたよ。北京に行った時もなんかこんな日何日があったなとかね、思い出しちゃったぐらいにして。で、もう一つね、さっきちらっと言いましたけど、もう一つ気づいたこと、気づいてないことっていうのが実はありまして、で、まあ、今回の予定としては、5月の10日の、10日の日から飛んでですね、まあ、ずっと向こうに滞在して16日の昼に帰ってくるんですけど、まあまあ赤道を越えて赤道直下の国バリ島ですから、当然こう日の日差しなんかもすごいんです。で雨季から寒季に変わって、寒季から雨季に変わったの？よくわかんない、その辺の羽坂行きなんですよね、ちょうど行った時期が。だからこう日差しもすごく強いし、まあ常に30度超え、暖かい国だなぁなんて思いながらいたんですけど、まあ当然その半袖短パンじゃないですかね、短パン T シャツでサンダル履いてプラプラプラプラしてるわけじゃないですか。そうすると日に焼けるのが通常でしょ。で結局その日に焼けるっていうのは、こう皮膚が紫外線にさらされて、でその紫外線にさらされた皮膚が新陳代謝でもって黒くなってきて、それがこうどんどんこう皮膚が変わっていくっていうのが日焼けなメカニズムだと思うんですけど、やっぱね体力がなかったんでしょうね、壊れちゃったんでしょうね。ようやく体調が戻ってきたなって言ったら25日ぐらいから急に日に焼けました。それまで帰ってきて風呂入ったりとかする時もあんまり日に焼けなかったねなんて言ってたんですけど、 この体力が回復してきて体調が戻ってからようやく体に新陳代謝が始まったんでしょうね。急に日に焼けてきて、ほいで、まあ当然その頭皮、頭ね、頭なんかも、ものすごい老けてるんですよ、今度。もっさもさ老けてるんですよね。まあ今、すごく髪を伸ばしてるんで、まあ老けが溜まりやすいっていうかね、落ちやすい、溜まりやすいっていう状態ではあるんですが、急に老けがね、ボッサボサ出るんですよね。やっぱりこれも、皮膚の新陳代謝が止まってて、で体力がようやく回復してきたから体がこうなんていうの再生しようとしていることだったのかなと思って、今むっちゃ体かゆいです。もう帰ってきて10日以上も経ってるんですけど、今すごく体がかゆくなっちゃってる状態で、一体何なんだっていうね、今回の旅でございましたな。まあ前回の配信で最後の方でチラッと言いましたけれども、まあまあ今回インドネシアバリ島に行ったっていうのも YouTube で活躍なさっているキコさんがやっている動画ですね、スモグリアバリというところのサイトをずっと見てたんです。で加えてなんだっけな、バリ島の歩き方だったかな、堀くんっていう人がやってるサイト、これも見ながらですね、最近のバリの状況ってどうなのっていうのを、まあ結婚してからずっとこう、なんて言うんでしょうね、サブリミナル的に毎晩毎晩見せられて、はあ、バリ島って面白そうな国だねっていうふうにこう洗脳されてですね、行くことになったんですが、まあいろんなところ行ってきましたよ。紹介しているところにも行ってみたいな、紹介されているものも食べてみたいなっていうのも確かにあったんですけど、良さげなところだねって言って追っかけてみようとするとどうしてもそういったところにたどり着いちゃうんですよね。で、まあ、食べるものとかもすごく、楽しみなところがあって、まあ、ナシゴレンだ、ミーゴレンだね、バビグリーンだ、なんちゃらかんちゃらだ、ね、よく覚えてないんですよ。本当に何も覚えてないんですよ。そういうよく言われるんですけど、私もこう北海道のこの札幌市内でとことこの食べ物にさえ行きましたよとか、とてもうまかったんですよとかっていう、まあみーちゃんは泣いてるんですけど、うまかったんですよっていう割にその店の場所とかも名前とかもほぼほぼ記憶しないっていうですね、怒られたりはするんですが、まあ連れて行っていただいたところは、すごく美味しかったですね。まあ連れて行っていただいたっていうか、こうなんとなくこうバリの街並み、歩きながらですね、今回クタっていう地域だったりスミニャックっていう地域だったり、なんか海っぺりを歩かされたりですとか、あとなんかこう刑務所の近くに滞在したりとかっていうことだったんですけど、こう行く道々にあるなんとなく、あ、これお店屋さんじゃないっていう、これいわゆるレストラン的なとこじゃないっていうところが見つけるとピュッと入ってなんとなくこう食べるっていう、そんなようなことをしたんですけど、どこ行って何を食ってもうまかったですね。とにかくおいね、みーちゃん、はい、あんたさっきまで寝てたでしょ。はい、でどこ行って何を食べてもすごく美味しかったです。まあ海外の経験っていうのは中国しかない。なんとなくこう日本の文化っていうのは中国をルーツにしてるんで、中国のどこに行ってもなんとなく理解できるんですよ。あ、この延長線上に中国ってあったんだとか、この文化のこう、何?始まりを見ていくと、あ、なるほど、こういうところからつながってきて日本って今こういうことになってるんだねとかっていうのは見えたんですけども、まあ今回行ったこのインドネシアバリ島、まあバリ島っていう地域がまたちょっと特殊らしいんですよね。バリヒンドゥー教っていう、ほんと、そもそもインドネシアってイスラム教なの?ねえ、なんだけど、そのバリ島っていう地域だけはバリヒンドゥー教っていうところ、だったっけ、なんかそういう地域で、全然文化の根本っていうか原点というかが違うんですよね。まあアジア系な顔をしてらっしゃるんで体もそんなに大きくないし、まあちょっと色黒だな、みんな日に焼けてるなっていうところではあって、まあ違いはそこにぐらいしかないんですけど、 やっぱりこう日常の生活様式根本のそのものが違うっていうところがすごくなんかこう刺激的なんですよね。で、特に日本って変な国だから、そのまあ仏教にしてもキリスト教にしても、まあいわゆる神道にしても、まあ盆と正月ぐらいの宗教観しかないんですけど、向こうの人たちっていうのはこう日常の中にすごくこう宗教というものが根付いてるんですよね。で、根付いてるし、それがちゃんと継承されてるんですよ。お漆器制じゃないっていうんですかね。そこすごく思いましたね。やっぱりこうなんだろうな、お店を見てても、なんかこう店先に、あれはなんて言ったらいいんだろう、仏壇じゃないんですよね。魔除けのオブジェ的なものが、オブジェ的なものって言い方でいいのかな、あれなんて言うんですかね、なんか立ってて、で毎朝とか昼とか、あれ時間決まってると思うんですけど、必ずお供え物ってするんですよね。そうですね、20センチ四方ぐらいの、なんかあれバナナの皮かなんかなのかな、にを作った箱の中にお花ですとか、そのお米とか、そういったお供え物っていうのを必ず供えるんですよね、線香とともに。で、その仕草っていうのもお漆器でやってるとか、いわゆる観光地で観光地っぽいことしなきゃ的な、そんな感じじゃないんですよね。で、括弧にそういうものが全部あるんです。全部、あって、すごくとってもいい感じ。朝とか見ると、朝早く起きて街の中をプラプラしてると、そういうのをこうちゃんと所作とか儀式に沿って、なんでしょうね、お供えしているっていうのがとってもね、素敵でしたね。街並みを見てるよりもそういうものの方がすごくいいなーっていうふうに思いましたよね。今日本なんてそんなの見えないじゃないですか、観光客来ようが何しようが。だからその辺がなんだろう、いいなーって思いましたな。あとなんですかね、言ってて思ったの、タクシー事情。まあインドネシアってどんな国、まあどうしてもこう日本に長く住んでると、日本ってすげえ先進国のバリバリのイケイケで、とってもこう近代的で洗練されてて文化的な生活を送ってますなんていうふうに思ってるやつらっていっぱいいるじゃないですか、クソみたいなやつら。だけど普通にウーバーイーツもあるし、普通にウーバータクシーもありましたね。むしろ日本より便利です、その辺。かみさんなんかもこうアプリをこう使いながらタクシー呼んだりとかボンボンやってたんですけど、なんでしょうね、これもね、北京時代とのギャップ、私が北京にいた頃のギャップとすごく大きなところではあるんですけど、ウーバータクシー的なシステムがすごく確立されていて、普通のおっちゃんが呼ぶとすぐ行きますとかって来てくれるんですよね。で、いわゆる白タクですよ。で、海外に行くとき白タクなんか絶対乗っちゃダメとかって思うじゃないですか。いやいやいや、今時代違うんですね。よほどね、白タクの方が信頼が高いんですよね。そのいわゆるウーバータクシー的な登録されている運転手っていうのはこう全部評価されるんですよね、使った後に。で、評価されるから変なことすると変な評価されちゃって商売上がったりになっちゃうんですよ。だからどれ乗ってもね、ものすごく丁寧なんですよ。超丁寧です。車もものすごく綺麗だし、普通の本当に綺麗な車で、迎えにすぐ来てくれて、分かった、じゃあこうやって行くからなとかって言って、常にこう携帯ナビを連動させてくれてるから、こう遠回りしたりとか、なんか悪いことしようとしてるっていうのは見えてこないんですよね。で、いわゆるそのブロックチェーン的なところで、それぞれの、タクシー運転手の品質がちゃんと保たれて担保されてるんですよ。なんかね、その辺も日本より全然進んでんじゃんとかって思いましたね。で、その街の中、街並みっていうのも、まあインドネシアだから多分 台風来るのかな。まあ高い建物はないわけではないんですけど、いわゆる高層ビル群っていうのはそんなになくって、なんつうんですかね、古い街並みに新しく古いものを建ててるみたいな、もうくっちゅくちゅです。あの道は狭いし、歩道もあるわけではないし、あの交通ルールとかってほとんどおおらかなんで気になさってないですよね、皆さんね。でどうやら見てると、車は車でいわゆる法規はちゃんとあるっぽいんですが、バイクは車とは別みたいなんですよ。なんつうんですか、もういわゆる自転車の乗りとかと一緒ですよね、きっと。歩行者と同じぐらいな扱いなんですよね。だからもう普通に街の中歩こうと思ったら結構気使って歩かなきゃいけなかったりとかで、インフラもちゃんとしてないんで道路にいきなり穴開いてたりとか、ガードレールあって叱るべきだよねっていうところにまるっきりなかったりとか、そんな感じでしたよね。だから当然その街は道路はなんとなくこうガチャガチャガチャガチャしてて汚く見えるんですけど、でも実はお店の中に入ったりとかするとものすごい清潔なんですよ。もう清潔です、綺麗です。なんでしょうね、掃除をちゃんとしてるから綺麗な状態の綺麗さですよ。日本って掃除はちゃんとしなくてもなんとなく綺麗に見えるなんか店じゃないですか、日本って。でなんか帰ってラーメン屋とかだと汚い方がうまいんだってわけわかんないような感じだったりとかするんですけど、でもね本当に綺麗なんですよね。清掃は行き届いてます。ただインフラがそんなにちゃんとしてないんで、汚く見える路面状態だったりとか、排水がちゃんとされてないんで、いつまで経ってもここがべちゃべちゃしてたりとかっていうのはあるにはあるんで、内装に関しても日本みたいに内装材が綺麗な、なんていうんですかね、速乾性のある内装材を使ってるとかっていうわけじゃないので、なんとなくこう汚くなっちゃう、そのタイルのへりだったりとか、そういったものが汚くは見えるんですけど、でも日々ちゃんと掃除してるっていう、だそれもやっぱり宗教的な部分っていうんですかね、バリヒンドゥー教の中の日々のその供物とかお供えとかっていうところで綺麗に整えているんだなとかっていうふうに思いましたよね。とってもいい感じ。二度三度、行ってみたいなと思いますよね。まあもう2回目はもう今回みたいなことはないと思うんですけど、とってもいい感じで、長いこと日本に生活してるとやっぱりこう日本文化慣れしちゃってるっていうのもあって、なんでしょうね、いわゆる日本だなっていう嫌なところをいっぱい感じちゃったんですけど、なんていうかね、他人の尊重する部分、自分を尊重する部分とかっていうのがちゃんと住み分けられてて、責任の所在と自分の権利と他人の権利っていうのがちゃんとこうお互いウィンウィンの関係でいられるようなのが普通なんでしょうけど、久しぶりにこう日本を離れてみるとそういうものがすごく感じましたね。タバコ一つにとっても、なんでしょうね、文化度合いが高いから禁煙化が進んでるっていうよりも、嗜好品としての立ち位置であるタバコというものをちゃんと尊重してるんですよ。吸ってない人もいっぱいいるんですよ。タバコを吸ってないっていう人もいっぱいいるんですけど、でも吸ってることに対しては別にどうぞって、あなたは吸いたいんでしょっていうところで、特に何も咎めませんよっていう感じがしましたね。日本ってなんかすごくその辺気持ち悪いじゃないですか。なんでしょう、タバコを吸わない人の権利を追求するためだったら吸う人の権利なんかどうでもいいもんねみたいなところってあるでしょ、日本って。ないですかね、マスク一つにとってもマスクしない人の権利よりも私がする権利みたいなのを、なんか弱者救済の度合いが強いっていうか、 なんか私たちは弱者なんだから守りなさいよみたいな声高なところってあると思いません？私だけですかね。はい、だんだんぐちゃぐちゃになってきてますね。なんかそんな感じがしましてね。だからその、まあ、前回もお話しした通り、まあ、1回目、2回目、今日2回目の収録なんで、だいたいこんなような話にはなってるんですけど、まあ、次の回で、ちょっとこう、ネガティブな話をどんどんしてみようかなとは思うんですけども、そういったところでの、っていうのは面白かったですね。久々にこう国を離れて、こう違う視点で自分の国を見たりとか、違うその現地の視点で現地の人たちを見たりとかっていうのは特に思いましたね。そうですね、ネガティブな部分で、まあ現地に対して、これ中国でも思ったんですけど、お土産屋さんっていっぱいあるじゃないですか。で、お土産屋さんっていっぱいあって、で、皆さんにも何かこういろんなことを考えたりとかするんですけど、お土産屋さんに行って T シャツを選んだりとかするときに、寄ってくるじゃないですか。どっから来たのとかね、これ安くしてあげるからさみたいなことわわわわ言ってくるじゃないですか。あれね、僕、人間が何かを買おうと思ったときに、あ、これいいなって思ったら購買意欲のスイッチが入るじゃないですか。で、購買意欲のスイッチが入った時に、これっていいな、手に入れた時のことをすごくイメージして欲しいという気持ちを高めていくわけでしょ。で、その次にこれいくらなんだろうとかね、どれぐらい値切ることができるんだろうとかっていうところの気持ちも相まって、どんどんこう欲しいという気持ちが高まるわけじゃないですか。で、高まってる中で、今わーってなってるのに、なんだろう、横からうわ話しかけられると、じゃあもういらねっていう気になっちゃうんですよね。あれどうしてなんですかね。私が仮にお土産屋さんやるんだったら、あいつ興味持ち始めたなと思ったら、あえて話しかけないでほったらかしといてね、欲しいっていう気持ちを高めさせるに、いいだけ高めたところでどうするっていう風にやってった方が売り上げ上がるんじゃないかなと思うんですけど、これはもうどこのお土産屋さん行っても、うわー寄ってきて、あれ買え、これ買えとかって言ってきますよね。でね、やっぱりこう、中国にいた時もそうですけども、まあ何かを買おうと思ったら、まあ日本と違って、まず値切るじゃないですか、値交渉って。値交渉ありきだっていうところがあって、まあそれこそね、半額の10分の1から私なんか話しかけていくんですけど、半額の10分の1ですよ。いいねの半額の10分の1。なんかそっからわーわーわーわー言いながら、まあ大体いいところの落としどころ見つけて、じゃあこれで買おうかっていうところにはなるんですけど、まあそれで買おうかって言っても、それでも普通から見たら高いのは分かってるんですけど、それはまあご祝儀価格ってわけじゃないですけど、まあそこでね、言ってる値段よりも安く買えたっていう買い手側の満足感だったり、売り手側もちょっと自分が言ってた金額よりも安くなったけども、とりあえず普通よりもちょっと高く売りつけてやったぜみたいな、売り手側の満足感っていうところのいい拮抗点を探してわわやるっていうのが、現地の買い物の楽しみの一つかなとは思ったんですけど、最近今回思ったのは、そういう値交渉も疲れる。中国にいた時とかって、もうふざけんじゃねえよって半分喧嘩しながら買い物とかしてましたけど、もうね、いい、もう、あ、そう、いくらなの、あ、そうなんだ、じゃあそれでってもうなっちゃう、めんどくさがりになっちゃってきてますよね。まあ本来それじゃダメなんでしょうけど、まあそれでもまあまあ、なんでしょうね、面白かったですね。本当はそのバッタモンのロレックスとかいっぱい買ってこようと思ったんですけど、もうなんかね、疲れちゃって、値交渉とかするのめんどくさくなっちゃって、だったらもう買わなくていいやなんていう、そんなような感じになっちゃいましたな。まあなんやかんや喋ってるうちにもう30分を超えようとしてますんで、もうそろそろ2回目の収録っていうのは終わろうかと思うんですけど、まあ、相変わらず何言ってんのかよく分かってないですよね。 で何言ってるか分かんなくなっちゃうのは良くないんで、ちゃんとこうメモはしてるんですけど、まあメモ通りにいかないっていうのがね、私のポッドキャスト、誰が聞いてるか分からないっていうところで、別に聞いてる人のためにやってるわけじゃないんで、あとこのポッドキャストは私が死んだ後誰か聞いてくれたらいいなっていう、いうところでやってますんでね、まあ、どうでもいいやっていうね、ところでありますわな。まあ、次回の収録で、どんな話をしていくのかなっていうところであって、ちょっとね、日本に対してすごくネガティブに感じた部分っていうのがやっぱ見えてきてるっていうんですかね、完全にこう20数年間空けて、いますんで、ある意味での定点観測にはなってると思うんですね。まあ、そういったところで、次回のお話は進めていけて、いけてたって思いますんで、もしよろしければですね、お耳汚し聞いていただきたいなっていうところではございます。まあ結果的に冒頭からお話ししてましたが、帰国してから随分体をぶっ壊しまして、いろんな意味でいろんな、計画が狂いに狂いまくってですね、去る26日の日もせっかく飲み会のセッティングもしていただいたにもかかわらずですね、この私が飲み会を断ってしまうという暴挙に出た、本当申し訳ございませんでした。辛かったんです。まあいなかった間ですね、うちのみーちゃんも、ペットバディダズエルというところに預けてはいたんですけれども、帰国してからみーちゃんもすっかり餌を食べなくなってしまいまして、全然餌食べなくなりましたね。怒ってるのか何なのか知りませんけど、で私が体壊してうんうんなってるのを見て、なんかこう急に餌を食べ始めたりとかしてましたけど、まあ今ではね、さっきもニャニャニャニャ言ってうるせえなと思いましたけども、いつも通り、みーちゃんも餌を食べるようになりましたし、私も普通にこう平熱が保てるようにもなりましたし、新陳代謝がどんどん進んできて、日焼けがどんどん顔が黒くなってってはいるんで、元に戻ってきたかなとは思います。まあおいおいですね、また思い出したんでまた喋りますみたいな感じで、このポッドキャストで、収録はしていこうかと思いますんで、まあ何かしらの流れの中で、どっかこっかでお付き合いくださればなっていうところで、ございますな。まあそんなこんなで、まあ、次回の配信はまた来週。お楽しみにする人は勝手に楽しみにしててください。ではさよなら。いや結構ね、日本はやばいですね。